こんにちは。さて今回はあなたが共有してくれた高知遠征の釣りブログ記事、これを深掘りしていきましょうか。
はい、お願いします。足ずると宿毛での夏のロックショアですね。
ええ、4日間の長考で、しかもなんか黒潮の状況がいつもと違ったみたいで。
ええ、期待感があったようですね。
で、午前中はショアジギング、カツオとかカンパチが釣れて、まあ順調だったと。
はい。
それで午後はちょっと調査も兼ねてネズナミ釣りにチャレンジしたということなんですが。
なるほど。
ただ問題があって、そのポイントでネズナミを狙うのがこれが初めてだったそうなんです。
ほう。
沖で赤旗が釣れるのはまあ見たことはあるけど、岸からとなるとね。
型が違いますよね。
しかも足元からこう急に深くなってて。
急腹ですか。
ええ、で流れも相当速いと。香川で使うようなあの10グラムとかの重りじゃもう全然ダメだと。
ああ、そこが取れないわけですね。それだと。
そうなんです。さてじゃあどうするっていうところからですね。
はい。
まずその水深と流れですよね。軽い重りじゃダメだと。そこで、思いついたのがショアラバ用の40グラムの重りだもん。
おお、重いやつですね。
ええ、それにオフセットフックをつけて、ワームはあのマグバイトのプルグラブっていう。
ああ、あのニンニク臭のアピール強いやつですね。
そうですそうです。それを組み合わせて即席のリグ、プルラバと名付けたそうで。
なるほど、プルラバ。
これで底をしっかり取って、まあリフト&フォールで誘ってみようと。
いや、もうここが面白いですよね。その現地の状況、急伏で流れが速いっていうのをちゃんと把握して手持ちの道具で何とかしようと。
ええ、
その場で考えて工夫してプルラバを生み出した、この適応力、この発想がもう超過につながる鍵ですよね。まさに
本当現場対応力ですね。それでこのプルラバを持って普段ショージギングしてる場所のちょっと右側にある入り江みたいなところを探ってみたと。
はい、ポイントを変えて。
ボトムの感じはどうだったかというと、なんか適度にゴツゴツはしてるんだけど、根がかりで失うほどじゃない。
ちょうどいい感じですか。
ええ、これならいけるって感じでキャストして着底させて巻いて落としてを繰り返したと。
リフト&フォールですね。 40g だとしっかり底も取れるし、フォール時間も稼げると。
そうなんです。そしたら沖目でこう根魚特有のコンっていうあたりが。
お、来ましたか。
ええ、上がってきたのは大門旗。
おお、やはりいましたか、旗が。
これでまずこの場所に旗系の魚がいるぞっていうのがこう証明されたわけですね。
ええ、
さすが旗王国高知。香川だとキジハタがメインですからね。ちょっと違います。
この一匹は単なる釣果じゃないですよね。立てた仮説が正しかったっていう証明と、あとその即席リグプルラバが有効だったっていう証明でもある。
なるほど。
本命の赤旗を探すっていう点では、これは非常に大きな重要な一歩ですよ。
ええ、でその大門旗の後、今度はもっと手前でも当たりが出始めたんで、じゃあ金歯に絞ってみようと。
はいはい。
そうしたら来たんです。右から左に潮が流れてる中で、一部分こう流れが少し緩む筋があったらしくて。
ああ、よれみたいなところですね。
そう、そこで待望の赤旗がヒット。
なるほど、まさにゴールデンゾーンを見つけたと。釣り人が地形とか流れを読んで魚がつく場所を特定するっていう釣りの醍醐味の一つですよね、これは。
そうみたいですね。でそのラインがもう当たりだらけで、投げるとまあ小型中心ながら赤旗が次々釣れたと。
入れ食い状態。
魚を入れてたタイドプールがあっという間に赤旗で金魚鉢状態になったって書いてました。
へえ、それは壮観ですね。でも面白いのは多分ここからですよね。
そうなんです。数釣りはもう十分楽しんだと、次はサイズアップを狙いたいということで、あえてそのゴールデンゾーンを離れて。
ほう、欲が出ましたね。
ええ、沖目のボトムをもう一回重点的に攻め直したそうです。そしたら今までとはこう明らかに違う重い当たりが。
お、大物か。
来た、赤旗なら40アップか。いや、これクエかもしれんって。
期待しますよね、それは。
え、かなり慎重にやり取りしたらしいんですけど、なんか重いんだけど根に潜ろうとしない。
あれ、ちょっと引きが違うぞと。
そう、妙だなって思いながら上げてみたら、なんと立派な石垣フグだったと。
あー、フグでしたか。 いやでもあの重量感と最初の抵抗は確かに期待しちゃいますよね。
ですよね。ブログにもクエや言うたやつは誰やって心の声が
まあ釣りではよくある嬉しいようながっかりするようなゲストですね。
ええ。さて今回のこの探求をまとめると、高知での未知のコイント開拓っていうのは、まずプルラバっていう道具の工夫から始まって、
はい、
で有効な地形とか流れ、ゴールデンゾーンを発見して、
ええ、
大門旗で旗の生息を確認して、赤旗の数釣りも楽しんで、最後は石垣フグっていうちょっと面白い結末を迎えたと。
まさにその試行錯誤と発見のプロセスそのものですよね。赤旗がいるはずだっていう仮説があって、
うんうん、
プルラバで釣ってみるっていうテストをして、でポイントとか攻め方を変えるっていう適応があって、
はい、
そして大門旗とか赤旗ゾーンっていう成功体験と石垣フグっていう予想外の結果からの学び、全部が詰まってる感じがします。
本当、未知の状況への対応力が試されたいい事例でしたね。
そしてですね、これはあなたにもちょっと考えてみてほしい問いを投げかけると思うんです。
はあ、と言いますと、
今回の釣り人は、まあ観察とあと最初の成功体験ですよね、大門旗とか、それに基づいて特定のゴールデンゾーンに集中したわけです。
はい、効率的な攻め方ですね。
ええ、それはそれで有効な戦略です。でももしですよ、もし有望ゾーンには見えなかった他の水深とか、あるいはちょっと違う底質の場所をもっとこう系統的に探っていたとしたら、結果はどうだったでしょうか。
ああ、なるほど。
ひょっとしたらその見つけたゴールデンゾーンのほんのすぐ隣に、今回の石垣フグとはまた違うもっと大きな、あるいはまた別の種類のお宝みたいなものが眠っていた可能性っていうのは常にあるんじゃないでしょうかね。